じゃあ2番目にこの祈りを学ぶにあたって祈りの対象をしっかりと今学んだわけでありますが、2番目は祈りの方法ですね。どう祈るか、どのように祈るかという祈りの方法ですね。それがその次にありますね。祈りを死より救い得るものに、向かって何と書いてありましたか。大きな叫び声とありますね。大きな叫び声と、これです。次は大きな叫び声と、これは何を意味すると思いますか。大きな叫び声と、私はね、文字通り大きな叫び声って大事だと思いますよ、祈るの時に。まあ、いろいろ条件があってできない場合もあることは別として、大きな叫び声というもの自体は文字通り大事なものだと皆さん思っていただきたいと思いますね。一度はそういう経験を持ってもらいたいですね。前も言ったことがあると思いますけれども、これはまさに真剣な祈りという意味があるでしょうね。大きな叫び声、叫びというのは本当にその人に到達せざるを得ない思いを持って発生するものが叫びですね。本当に心から迫って祈ることですよね。大いなる叫び、もう心注ぎ出して祈る、熱心に祈る、全力を出し切って祈るということですね。大いなる叫び声と、ということはですね、はい、ですからできればね、皆さん方はこの長い生涯の中でね、大きな大声でね、大きな叫び声で祈った経験を持ってもらいたいなと私は本当に切々願いますよ。日本人はあまりにも美貌と教養が邪魔して、なかなかそういうことができない人が多いんですけれどもね、そんなこと言っちゃおられないんですよ。イエス様がなさったんですから、神の御子イエス様がなさったことですから、皆さんがイエス様に学ぼうとするならば、イエス様に、習っていこうとするならば、それをやるべきですね。まあ、立法的にはそう言ってません。こういうの出ない人もあるでしょう、ね、でもこれ本質的に大事だということですね。今はそういう環境も少ないしね、もう建物を密集していてね、大きな叫びを上げられるような問題があるかと思いますが、でも私は考えたけども、やっぱりだいぶ大きな叫び声をずっと祈り続けてきましたね。それが良かったなと思いますよ。あの大きな叫び声で真剣に祈ったなと思いますね。だから今ここまでなんとか来れたかなと思いますね。よく私叫びますね。トラックがあって、その後ろに子供が三輪車に乗っていた。で、私はハッと気がついたら、あの車バックしたらどうなると思ってハッと振り返ったら、もうプープープーというね、バックのあれが鳴ってるんですね。私思わずね、運転手に向かってね、もう大きな叫び声ですよ。ダメだダメだ、バックダメだって叫びました。聞こえるように、届くように、必死です。もう切実です。もう事故起こったら大変です。なんとか止まりましたね。だから我々は大いなる叫び声を持ってね、自分を死から救ってくださる方に向かって真剣に皆さん祈ろうじゃありませんか。だからね、大きな声を出すとやっぱり本気になってきますね。本気ですよ。口先だけで、天在天の御父なる御神様、どうか私を一日守ってください、アーメン、イエス様の名によってアーメン。そんな祈り、口先だけの祈りなんかしてるんじゃなくてね、本気になって本当のお祈りを神様にしようじゃありませんか、アーメン。これが簡単にここに記されているわけです。大きな叫び声を持って。私はだから、もう学院ではもちろん大きな叫び声で祈りましたしね。もうなんか私が祈る声が、千葉のなんか国道、16号走ってますがね、そこら辺まで聞こえるんだそうですよ。よしこちゃんとかね、柳先生娘が帰ってくると、お母さんさん、あんたの声が一番大きいって聞こえる。恥ずかしいからやめてくださいねってよく言われていたぐらいにやっぱり祈ってたらしいですね。まあ、上田に使わされた時には私は太郎山という裏山がありましてね、そこに弁当を持ってね、いつもそこで山に分け入って、下の方に畑があって、畑をやってらっしゃる釈迦さんを見ながらね、大きな声で祈りました。 でも全然気がつかないから、あ、これ聞こえてないなと思ってね、それを尺度にしながら本当に午前中かな、もう祈り続けてましたね、大きな声で。それが私を本当に養ってきてくださって、本当に神様に向かって、ね、自分を死から救うことのできる方に向かって本当に真剣な心を注ぎ出す、うん、祈りをすることが学べたんですね。それは私にとって本当に得難いことだったと思います。今考えてあれがなかったら今の私はないだろうなと本当に思うんですね。東京に来てからはね、あんまりそういう祈りでもないからね、私の神様が与えられた知恵はね、自動車の中ね、窓全部閉めて自動車の中で祈ると密閉されてますから、意外に声聞こえないですね。通っても分かんないぐらいらしいですから、あんな大きな声でしたけど、だからそうしてね、大きな声で祈ることを訓練したりしました。あの練馬の CTC 生なんかは千葉の本部に連れて行ってね、そこでこのこういうようなメッセージをしてね、そして叫び声を上げて祈りなさいと必死になってやってましたよね。まあ、そうしてね、実際に声を出して祈るということは大事なことですね。はいはい、まあしかし、あのどうしてもその大きな声が出せないという場合は、あの何も立法じゃないんで、その本質を掴んでおればいいわけですから、無声音で祈ったらいいですよね。どうしても大きな声で祈らない時には、私は学院でもシャッ、スミラが来たかシャッ、こういうようなね、気合みたいな音を無声音で、ね、祈りましたね。そしてこの大いなる叫び声を持ってというのと同時のもので祈っていきましたね。私は学院に入って一番最初に行ったことあるけども、祈り組に入ってね、2階のお尻に入ってね、大きな声で夜中祈ってたら、あのここの創立者である神子先生、何神子、堀内神子先生がね、1階からトコン、トコン、トコン、トコンとね、上がってこられて、ポンポンつけて、あんた大きな声でこの夜中に祈ってダメだって怒られて、おお、怖い先輩がいるなと思って、うん、そこでまあ、なるべく、付き合いでね、祈ったんですね。でもとにかく力をそぎ出して、心をそぎ出して、熱心に相手に届くように祈るという、これは大事ですよ。日本人はそれを持ちましょう。ね、韓国人はその点ね、ああ割と大きな叫び声を上げますね、男性でも。でもね、軍隊行ってるからかなんかしたんで、わーって怒ってますけどね。まあ、だからか、割と祈りはすごいですね。祈祷院があるからね、韓国はいっぱいだから、祈祷院行ってみんな声出して祈るということをみんな訓練されてますね。だから燃えてきたんだと、リバブルが起こったんでしょうね。はい、ね、人口の4分の1とか3分の1ぐらいまでクリスチャンになるところまで行けたんだと思いますね。はい、夜中先生はね、聖書学院でね、もう本当に大いなる叫び声で松の木を一本抜いちゃったって言ってましたね。松の木が、まあ、ちょっとこうなっちゃうのが、それで「はっしゃー」って祈ってますね。そしてもう夜中中祈ってたら、その松の木がガーッと倒れてきちゃって抜けちゃったってことなんです、まあ、そういうことに励まされてね、私もやらされたんですね。はい、さあ2番目の祈りの方法は何でしょうか、ね、無声音で祈ればいいと話しましたね。はい、はい、じゃあ2番目の祈りの方法は何でしょうか。大いなる叫びと涙とを持ってですよね。涙ですね、涙。はい、この涙と思ってというのは何を意味しますか。もうお分かりですよね。もうありのまま祈るということですよね。ありのまま祈る、悲しければ悲しいまんま、涙が出るほどであるならば涙を流してまでも祈る、嬉しければ嬉しいまま、ね、もう 怒りたければ怒ってるがまま祈っていいんですよ。神様に対しても怒ってもいいんですよね。聖書にそういう祈り結構ありますよ。つまりね、この感情をオープンにして祈るということです。感情を注ぎ出して祈るということです。日本人がこれがまた非常に下手なんですよね。男は泣くもんじゃないって小さい時から言われて育ってますからね。なかなか今の男性たちは感情を開くってことはできないですね。もう特にこう企業戦士なんかになったりすると、そんなことしたらもういっぺんに、ね、会社クビになる恐れもありますからですね。もう泣かないように泣かないように我慢して我慢してやってますからね。この信仰生活においても魂を開き、感情を開いて、感情を流して心を注ぎ出すということができないんですね。ここが大きな問題ですね。つまりありのまま祈るということですね。ありのままそのまんま神様の前に出ていくということが大事ですね。もうありのままそのまんま祈ればいいんですね。そのような祈りができたらね、どんなに楽しいかと思いませんか。自分が何でも喋れる、どんなこと言ってもいいんだと、嬉しいじゃないですか。なかなかそういうことをできる人今いないじゃないですか。さっき言ったそのサークルでもそういうこと言っていましたかね。自分の心の中をね、人に話すなんてことは絶対ないと言ってましたね。今はそういう人一人もいない。だから神様に向かってね、それができるならばね、その人の人生は変わるでしょうね。心はどんなに楽になってくるでしょうね。明るくなってくるでしょう。解放されますよ。ですから祈りというのは神様との愛の会話なんですよ。愛の会話の時に感情を出さない愛の会話ってありえないでしょ。もっと言うのは本音の会話ですからね。本音を出していくんです。本音、辛ければ辛い、苦しければ苦しい、嬉しければ嬉しい、本音を出していくんですね。私が時々明かしするJEA という日本福音同盟の総会の会計になって、会計発表を総会でしなきゃならないという前の晩、初めての晩ね、本当に私は恐れが来ましたよね。お金に弱い私ですし、もう会計報告なんてしたこともないし、もう呪縛の子をほじくるようなね、もう教団のトップがみんな来てるところですから、ね、突っ込まれたらどうしようって本当に神様に祈った時は、あれは本当にもう叫びの祈りそのものだったと思いますね。その時に神様は素晴らしいお言葉をくださって、私の人生を変えてくださったんですね。あの時から変わった、人の前に立つのは怖くなくなったんですよね。あれのままでいいんだということ、それ5つのパンと2匹の魚しかありませんと自分で自分をこう囲つような、ね、そういう自分だったけれども、それを持ってきなさいという、それでいい、それがいいと言って自分のあるがまんまを出せばいいんだということを教えられて、その大きな講談であるがまま自分を出すようになって、それから本当に人を恐れなくなったし、人とのコミュニケーションがうまくいくようになったんですね。はい、じゃあ次に行きましょうか。祈りの方法の2番3番目はですね、涙とともに、祈りまた願いとあるんですね。祈りと願いを捧げと ありますね。でもまた別の訳では祈りまた願いとも訳せるんですね。イエス様はゲス様なのでね、一度祈りね、また二度祈りね、で待って帰ってきて三度祈られましたよ ね。つまり祈りというものは、 あくまでも祈り続けるものだということを言っていますね。祈り、また願いということで、あくまで祈り続けるということです。あの有名なルカの11章の8節で祈りを教えてくださいと言った時に弟子たちにイエス様が答えた言葉で有名なのがあるんでしょう。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、夜中に友達が来たからパンがないから助けてくれる友達に言ってパンをくださいと言ったらもう寝ちゃったからもう無理だという、あれが本来神様なんですよね。神様そんな釣れないのことを言うのかとちょっと一見思いがちでありますが、でもその後に続けてこうあるんですね。にしてもあくまで頼み続けるなら、これいい訳ですね、あくまで頼み続けるならですよ。そのためには、そのためにはなんですね、起きて起き上がって必要なものを与えるでしょうと言ってるわけですね。だから神様祈ってうちでの小槌みたいにちょちょんって祈ってちょちょんと答えられるとは限らないんですね。やっぱり何かこういう祈り